エバリの
ラディオニューヨーク。
皆さんお元気ですか？エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2022年8月26日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく8月26日金曜日の午前10時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサー兼振付家でニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。ということで8月ももう下旬なんですけれども、収録時はですね8月半ばなんですが、ニューヨークはなんか案外涼しい日もあって、つい最近まで本当にこうフライパンの上でじりじり焦がされるような暑さだったのに、なんか案外涼しいなみたいな日も結構あります。はい、まあ涼しいって言ってもその寒いほどじゃないんですけれども、そのじりじり暑くても本当ちょっと外いるだけで日射病になりそうみたいなのからは全然こう過ごしやすい日が結構増えています。なんか割とニューヨークって8月後半になるとこういう日が増えてくるなという印象がありますね。はい、特に近年そんな風に思います。で9月とか10月とかにこうまたすごい暑くなる、時期が何回かあって、でまあ冬に突入していくっていう感じなんですよね。10月にすごく暑くなる時期のことをインディアンサマーという風にね呼ばれたりします。はい、ということでね結構涼しいんですよ。日本はまだまだきっと暑いでしょうし、もうすぐね台風シーズンももう始まってるかもしれませんがね、台風の多い時期にもなってきますので、ね、お気をつけくださいっていう感じなんですけれども、今回はこのエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークが一旦とりあえず最終回ということで、ニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーではハドソンヤードに行ってきました。あのコロナのパンデミック真っ最中に行ったことがある場所なんですけれども、まあこのパンデミックからねだいぶ日常が戻っている現在のハドソンヤードはどんな変化があるのか、お散歩してきましたのでその様子をお楽しみください。お休み前の30分どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントで投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたで検索してみてください。今回私が歩いたのはハドソンヤード。以前にね放送した時にも詳しく説明しているので、もしよろしければ過去の放送を YouTube でご覧くださいっていう感じなんですけれども、ハドソンヤードっていうのはですね、近年マンハッタンにできました新しい複合施設があるエリアでして、まあパンデミックが始まるほんの少し前2019年とかにこの大きなショッピングモールがオープンしたりとかしましてですね、まさにこうコロナが始まるちょっと前にオープンしたのにいきなりコロナにぶち当たってしまったというような、エリアなんですけれども、テンスアベニューから12アベニュー、10番街から12番街の間の28丁目から、38丁目ぐらいのエリアをハドソンヤーズって言うんですけれども、この辺りにハドソンヤーズと呼ばれるショッピングモールがあったりとか、ザ・シェッドと呼ばれる、アート施設があって、そしてですねヴィッセルという、なんか展望台みたいなのもあったりします。で、居住ビルもあったりオフィスビルもあったり、ジムとかそういったものも集まっている複合施設があるという感じのエリアですね。ですぐ近くに 昔の貨物列車の線路跡を利用して、作られたザ・ハイラインというあの空中庭園っていうのかなもありまして、新しい観光スポットとして注目を浴びているあたりです。あ、ジャビッツセンターというコンベンションセンターもこのハドソンヤーズのエリアにありますね。はい、もうすぐ12番街を西に行くともうすぐハドソンリバーということで川沿いの近くのエリアです。では早速ね環境音を聞いていきましょう。はい、あらあら何やら街路樹がこう赤い柵と三角コーンで囲われているところからスタートなんですけれども、ここは B&H という、カメラとか電化製品とかの、お店の前からスタートです。先日ね私はカメラ用のバックパックが欲しいって言ってたんですけれども、ついにこの B&H に行きましてですね、こう思い通りのカメラバッグをゲットしたのでございます。この B&H とアドラマというのがこうニューヨークで2大こういう、フォトグラファービデオグラファーとかの、ガジェット機材が買えるところっていう感じですかね。はい、でここからずっともうハドソンヤードの方に歩いていきます。今歩いているのは33丁目と8アベニューですかね。あ、前を歩いている方はケイパですかねをかぶっているから、ユダヤ教の方ですね。こんないろんな宗教の人がその宗教の服装をねしてることもあるっていうのがやっぱりニューヨークらしいところかなと思います。もうこの新しく巨大なワンマンハッタンウエストっていう、ビルの前を通っているんですけれども、こうエントランスが全面ガラス張りですごい天井の高い、ホールっていうのかな、このエントランスになっておりまして、オフィスがたくさん入っているビルなのでしょう。はい、わあ、これは本当にちょっとこれだけでも美術館に行ったようないい景色ですね。メトロポリタン美術館のエジプトコーナーとかちょっとこんな感じですね。はい、でこんな近代的なビルの向かい側、道隔てたところには昔ながらのレンガ造りのアパートメントビルディングが建っていて、こうすごい古いビルなんでしょうね。こう外装を、改修工事している様子でございます。やっぱり古くから、長くあるこういうレンガ造りのビルっていうのはね、リノベーションしなければならない場合も結構ありますので、そういったねリノベーションもたくさん行われていて、そうですね、スカーフォールディングと呼ばれる日本でいうと工事現場の足場がいっぱいあるっていうのは、この番組このコーナーでは本当におなじみだったんじゃないかなというふうに思います。さあ、もうここはハドソンヤードにやってきたかな。オープントゥパブリックというふうに書いてあるちょっとしたビルとビルの間の公園というか広場のようなところがあるんですけれども、こんな感じでちょっとした公園、広場でベンチがあって、まあ、憩いの場みたいなところがですね、公共に開かれているっていう場所は結構ニューヨークの街の中にはたくさんあります。でね、その入り口にさっきのようなオープントゥパブリックっていうサインが書かれていて、誰でもここにね、このビルとビルの間のこのちょっとした広場に入って過ごすことができます。 なんか全然旅行者で知らない人とかだったら、ここはどっかのビルの持ち物だから入っていいのかしらって思うようなねところもあると思うんですけれども、案外ねこういう風に、公共に開かれているところが多いです。すごい曲線で綺麗な感じの、石造りかなのベンチがあって、こう植物もたくさん植えられていて、可愛らしいガーデンという感じになっていますね。奥の方にはカフェかバーみたいなのもあった様子でした。はい、ではここからねちょっとまた歩を進めて、ハドソンヤードのベツフェルがある方へね行きたいと思います。あ、この辺り新しく開発されているエリアなので、こう街路樹とかがすごい綺麗になっています。前々回ですかね、ニュージャージーのジャージーシティの方に行きましたけれども、あの辺りとちょっと似たような感じかな、ニューヨークの中では珍しく街路樹などが綺麗に整備されているエリアでございます。そしてその街路樹の横には、シティバイクのドックがたくさんありますね。シティバイク、なんだシェア自転車っていうのかな、でニューヨークの街の中にいろんなところにこの自転車を止める場所があって、こうアプリとかでねこの自転車を、年会費とか払ってたら、乗れるっていうシステムなんですけれども、このコーナーでもねたくさん出てきましたよね。先日そう友達に会いにニューヨークのちょっと東の方に行ったんですよ。でこのシティバイクに乗って行ってたら、そのお友達の目的地のお友達に会う目的地のあたりはまだこうシティバイクが開発中で、シティバイクの自転車置き場ドックがなかったんですよ。だから途中までめっちゃ自転車こいで乗ってったのに、ドックがないっていうことに気がついてまた戻って止め直すというね失態を先日しました。こう地図で見たらまだこう今ここドック作っている最中ですよみたいなのがそのエリア目的地のエリアで、そこに、作ってる最中でまだできてないっていうのを知らずにね私は、向かってしまったのでございました。まあでもそれぐらいニューヨーク全体いろんなところで乗れるようになっています。私が行こうとしたのは割とクイーンズの東の方だったので、まあ、そのあたりもね、シティバイクのエリアが広がっているようです。ということで、今横断歩道を渡って、10アベニューを渡っているのかな。はい、こう足元ばっかり映しています。あんまり人の顔を映さないようにしているので足元ばっかり映しているけれども、たくさん人通りがあるのを見て取れると思います。今ね目の前に足ふくらはぎにタトゥー入っている人がいましたけれども、ニューヨークねファッションでタトゥー入れている人がとっても多いです。はい、あこの、ハドソンヤードのショッピングモールの、北の東の角にやってきたんですけれども、中にね無印のお店が入っているのが見えました。はい、無印とユニクロもこのハドソンヤーズに入っているかな。はい、ハドソンヤーズの北側にはまた別の大きなビルがあって、昼間だったんですけれども、こうエントランスがすごいおしゃれな感じにライトアップされていて、なんかちょっとオレンジでムーディーな感じになっております。あら、目の前の道で何か大きな車を止める場所なのかな、なんか工事していました。はい、前をね颯爽となんかこの辺で働いたりしてるのかなっていう感じのアジア系の人かなが歩いていますけれども、はい、あ広場に出たらすごいたくさんの人がいますね。真夏なので、薄着な人も多いです。 ニューヨークは本当にこう真夏に、特に女性なんですけれどもめっちゃ薄着なので、もうそれほとんど服着てないやんみたいなね格好で歩いてる人もいます。はい、もうこのヴィッセルが見えるところに着きましたね。はい、コロナパンデミック中に来た時にもここにこう何屋外にテントが張ってあってサイクリングするようなところあったんですけれども、それは今も健在でこう外でねエクササイズできる場所があります。でこの辺りもこう街路樹とか花壇がすごく、整えられていて綺麗な感じでございます。はい、で今私が歩いている左手にあるのがハドソンヤーズのモールですね。カルティエが見えましたけれども、このモールの中にこう、ハイブランドもいくつかたくさん入っていますし、あの何ですか時計屋さんとかユニクロとか無印のように何ファストファッションとかのお店も入っていますね。はい、ヴィッセルも背が高いんですけれども、その周りにもすっごい高い背の高いね、オフィスビルディングが並んでいます。でちょっとねヴィッセルの近くを歩いていくんですけれども、今はね、登れるようになっています。確かなんか飛び降り防止のために2人以上一緒に登らなきゃいけないとかね、なんかそういうルールができていたような気がします。で今夏の間ですね、ザ・ビッグスクリーンというのでこうこのヴィッセルの横が大きな広場になっているんですけれども、その広場に大きなスクリーンがあって、でこう椅子とかもあってですね、このスクリーンでこうスポーツ観戦とかなんかイベントを見ることができる、場所になっています。ちょっとこのスクリーンからそのテレビの音が入ってしまっているので映像をちょっとカットして飛ばしてしまったんですけれども、広場の西側には、電車の線路がたくさんあって止まっている電車もいくつか見えます。あのセブントレインの終着の駅ハドソンヤーズ駅がこの近くにあるので、電車の最終地点ということでたくさん止まったりする時もあるのかな。そしてその、さらに西側にはニュージャージーのジャージーシティが見えています。まさにね先日私が行ってきたような、ニュージャージーの景色が見えているというところで今回のお散歩はおしまいです。さて残りの時間では2年と4ヶ月続けさせていただいたこの番組を振り返って、まあなんでね一旦終了になるのかっていう話をしたりとか、私の今後の予定をお話ししたいなと思います。この番組始まったのは2020年の4月でして、2020年の3月下旬にですねニューヨークは、コロナウイルスのパンデミックでロックダウンになりまして、まさにそのロックダウンと、時を同じくして始まり2年と4ヶ月続けてきました。まあ私ニューヨークに住んでもうすぐ19年丸19年になるんですけれども、やっぱり長く住んでいるし、私大人になって自分で生活してきてるのがほぼニューヨークなんですよね。だからこのニューヨークでの生活が当たり前でこうさりとてその旅行で来るみたいな感じでわーこれ素敵とかってもはや思わなくなっていたんですよね。でコロナ禍でそれに加えてブラックリブスマターとかエイジアンヘイトクライムとかが重なってすごくニューヨーク、暗いニュースも多かったし厳しい時期だったと思うんですけれども、そんな中でもこの番組を通してニューヨークのいろんな風景を伝えたりとか、ニューヨークこんなことが面白いよとかこんなところがいいよっていうのをお伝えすることができて、私自身すごくこうポジティブに ニューヨークのことを嫌いにならずに、厳しい時期でも嫌いにならずに過ごせたなというふうに思っています。だから本当にこの番組に誘ってくださったジャッキーさんとアキラッチョさんに感謝だなというふうに思っています。この番組自体は一旦終了という形にさせていただくんですけれども、なんでかっていうと、私以前にも、お伝えしているように、この9月ですね、ザ・ウォークという、アートプロジェクトに参加して、9月から10月にかけてですね、ニューヨークのいろんな場所で、大きなパペットをが出現するんですけれども、それを動かすチームのメンバーとして、活動します。はい。で、まあそれでリハーサルとかもあるのでね、8月後半からこう結構長い間それに、ほぼほぼ缶詰状態になってしまいます。まあ具体的に言うと週に1回ぐらいはお休みあるんですけれども、まあその週1回のお休みは別の仕事が入ってしまうという形で、でそれからその10月に終わりましたら、10月下旬からは日本に行きます。で日本でいろいろ映像作品を撮ったりとか、イベントをしたりとかっていうお仕事、まあそれ以外にもお仕事がありまして、ありがたいことにこうダンス関係のお仕事でこうさらに忙しくなってきたので、今回で一旦おしまいという形を取らせていただくことにしました。でもね、このニューヨークのレディクロの支部はですね、残していつでも稼働できる形にしておこうと思いますので、もしかしたらアキラッチョさんやジャッキーさんのように他の DJ さんがニューヨークに来ることなんてあれば、その時にニューヨークから収録っていうこともねできるかもしれませんし、また別の企画で、ニューヨークからの番組が再開することもあるかもしれませんので、その時はまた私も SNS 等でお知らせさせていただくと思いますので、引き続きフォローしていただけると嬉しいです。私のインスタグラム、ツイッターでは随時こう今こんなことしているよっていうのを発信していますし、YouTube チャンネル大阪ゆかりダンスチャンネルの方でもダンス映像やダンスや舞台芸術に関する豆知識投稿しております。そして、健康エクササイズ大阪ゆかりチャンネルの方では毎週、エクササイズ動画を投稿しておりますので、ぜひねそちらも引き続きフォローしていただけると嬉しいです。日本でね具体的にどういうことをするのかっていう情報も私の SNS や YouTube でお知らせすると思います。今ねまさにこうスケジュールを組んでいるところでして、早く皆さんにお知らせできるいいなというふうに思っておりますので、ぜひねチェックしてください。このチャンネルのインスタグラムアカウントと YouTube チャンネルに関しては、とりあえずは現状のまま残していくつもりです。ですからニューヨークの景色をもう一回見たいなっていう時はインスタグラムや、YouTube の過去の放送でご覧いただけますので、ちょっとねのんびり景色見たいななんて時は見ていただけると嬉しいです。で将来的にもしかしたらこのチャンネルをね別の新しいことに生かしたりとか、インスタグラムの方にもっとニューヨークの景色を載せていったりとかっていうことをするかもしれませんが、するかもしれませんので興味のある方はフォローしたままにしておいてください。
エンターと大阪ゆかりの
Radio New York。 さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃した方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。今回最後なのでね、 どんな話をしようかなと思っていたんですけれども、私がいつもお仕事しているエアサマーダンスシアターのディレクター、振付家のサマーハダッドキングがこう走るシーンで、そのダンス公演の中で一生懸命必死に走るシーンでですね、Run for your life ってよく言うんですよ。そのリハーサル中にね、Run for your life、あなたの人生のために走ってって言うんですけれども、まあ、直訳したらそうなんですけれども、ニューヨークとか、まあ、ニューヨークに住んでてお仕事でいろんな外国に行くと、まあ、日本、安全で平和でのんびりしてる日本とはやっぱり違う部分もあって、こうなんか日本語で命をかけて走れとか、あなたの人生のために走りなさいとかって言ったらさ、なんかこう綺麗なかっこいい言葉みたいに聞こえるじゃないですか。でもこうニューヨークとか、まあその外国とかで何ですかね、危ない目に遭った時に本当にこう逃げるために走らなきゃみたいな場面、走らなきゃいけないような場面に遭遇したことは私はまあ実際あんまりないんですけれども、あ、まあなきにしもあらずかなきにしもあらずなんですけれども、まあ私が走らなきゃいけなかった時はその仕事でパレスチナに行った時に、着いたらすぐこうその同じ道のすぐ何メートルか先に止まってる車がなんか火吹いて爆発しそうになってて、みんな走って逃げろみたいな、そういう状況だったんですけれどもまあそういうこの事故的な車の不具合的な話じゃなくって、やっぱりそのテロとかこう危ないね、こう銃乱射とかで本当にその命のために走らなきゃいけない時っていうのがねあるんですよね。で彼女が意味してるの Run for your life っていうのはそういうことも含まれてるわけなんですよ。でやっぱりこう日本で平和に暮らしてって、まあそれで神戸平和じゃないですか言っても、だからまあ平和な神戸で過ごしてて、そういう経験、そういう感覚って全く、なかったですけれども、こうやって外国に住んで、あ、そういう現実もあるんだっていうのが見えたことっていうのが、私がこのニューヨーク約19年の、生活を通してね、まあ決してそのない方がいい経験ですけれども、そういうのが現実としてあるんだな世の中にはっていうのを体感したできたことっていうのは、私の人生に大きな財産になっているんじゃないかなと思います。ということで、Run for your life なんてね言わなければならない状況が皆さんには起きないことを心から願っていますけれども、まあそんな感じでね、旅行で外国に行ったりとか、まあ、外国に住んでみたりとかしたら、まあ良くも悪くもこう今までのそれまでの、価値観とは全然違うものに出会えたりとかします。まあ、あと特に旅行とか普通に住んでる分には良いこと、ポジティブなことの方が圧倒的に多いですけれども、そうやって自分の今までの価値観とは違うものに出会えたりします。やっぱりその映像で見たりとか知識として得ているのとは違う体感でそれを感じられて経験できるっていうのは、大きな財産だと私は思いますので、よかったらねまたニューヨークにも遊びに来てください。それでは皆様、2年4ヶ月お付き合いいただきありがとうございました。健康に気をつけてどうぞ良い週末をお過ごしください。 Have a nice weekend. Bye.